3、2、1、アンアクション頭のイグラム、アウトクリック、アウトクリック、アウト
クリック。帰っておいで。
私がピノキオ2号と申します。
私がペーターと申します。
F です。
F です。
はいはい。
はい。
はい、どうも。後戻りクラブを言ったな。この番組は、我々、
はい、
おじさん3人が、
はい、
語らう番組です。
おー。語らっていきましょう。
確かな情報や適当に思ったことを言っているだけなので、当てにしないでください。クレームは受け付けません。以上です。ね、ありがとうございました。
おしまい。
さて、じゃあ今日はせっかくゲストの F 君また来てもらったんで、
はい、
うん、どうもお邪魔しております。
あり
がとうございます
ね。今日も2018年3月17日ということで、前回も同じ日付で、
はい、
2本撮りです。
おめでとうございます。
ネタがないのでゲストを呼んでいると。ちょっと最近ゲスト頼り多くない？
いやいや、まあまあまあね。もう、我々ももう、人に生かされておりますから。
でも前回の何やっけ、高知のマンションの話おもろかったね。
よう聞いてくださった。
よう聞いてくださってますな、
うん。ありがとうございます。
あとね、メール送ってないけどね、僕は岡山の、何やっけ、なんか試験みたいなやつ。
ああ、岡山県。
岡山県って何点取れました？
あ、そうそう。あれ、確か2点か3点。全然わからん。
まだまだまだ。
ありがとうございます。
2点か3点なのかい？
ああ、ステッカー。
山の名前とかもさ、うん、全部聞いたことなくてさ、そんな山岡山ないじゃろ、
そっか。稲倉山やな。あれね、結果がちゃんと送られてきたわ。
う
ん、きっちり89点。きっちり89点やけど、
うん、
20代で達人が6、うん、あ、違う、30代で6人だけおった。
お
で、それ以下の達人っておらんから、下手したら僕最年少達人になったかもしれんのになぁと思って悔しく思ってた
よ。うん、それこそ一問ですよ。
ああ。
惜しかったね。
でさ、ステッカーとさ、缶バッジとか、なんかいろいろもろったんやけどさ、
うん、
なヤフオクにかけたけど売れんかったな。
かけんな。
やめなさい。
おい、とりあえずそのさ、価値を求めるな、もうその。
え、30円で出品したのに誰も買ってくれんかった。いやー、いる？ F 君いるなら送るや。
いや、まあいらんけど。
だろう、ね、2点3点だろうが、達人ではあるから、少々送ろうか。
いや
しかしな、最近面白いことがあったんよ。
はあ、
はい。
なんでございましょう。
カップラーメンをお昼ご飯に職場で食べてて、
うん、はい。
はいはい。
久しぶりにクソまずいラーメンだなと思って見てたの、食べながら。
おいおいおい。で、
後輩らに、こんなまずいラーメン食ったことないわ、久しぶりのはずれやわ、言ってね、騒いでてさ。
はい。
でもそれ表見たら、なんか優勝とか、味を再現とか、すげえこと書いてあるじゃないですか、っていう。
うん。
ほんまやけど、だってまずいもん。
はい。
全部食べ終わってさ、
うん、
カップ麺の洗ってさ、そこ、うん、でも蓋をね、僕コレクションしてるから、
はいはいはい、
悪癖で、
うん、まだ溜めてんだね。
で、机片付けてたら、
うん、
ポトッと出てきた、
お、
ドレッシングで火薬っていうのかな。これ入れずに食べてたわけよ、僕。わかる？あれさ、ややこしくね、後乗せとか、先入れとか、途中で味を変えてくださいとかさ、俺、一個肝心な味のやつ入れてないから、そりゃまずいわって。
そりゃまずいわな。
いう話で、受けた？
いや、面白いね。ちょっともう今、腹がよじれるかと思ってた。
俺なんか今、茶わいたで。
沸かしたの今、ピー言うたの。
こんなやつ、一つ頼むわ。
今、ピノキオ君は、君の方を向いて言ってるからね。
そんなに面白い話じゃないね。なんかあるかな。
じゃあさ、聞いていい？はい、
そう。
恐怖心ってなんなん？
恐怖心？
怖い。
り方から違うエクソルで雑な振り方が来た
いや、まあせっかく先生やから、なんかマニアックなこと聞いてみようと思って、最近疑問があるんよ。
ピノキオ君も結構なんか疑問だらけらしくて。
基本的に恐怖っての
。君いつまで経っても好奇心の塊だね。
好奇心じゃなくて、恐怖心が知りたいんだよ。好奇心とはもう僕知ってるんだよ。
うん。
好奇心なくなったら老いる。好奇心が全ての始まりなんよね。で、僕が思ってるのは恐怖心なんよ。で、恐怖心ってのは原則、うん、一度痛い目を見たものに対して恐怖を覚えるんよな。例えば、見ず知らずの赤ちゃんは、蜂が飛んでても触ろうとするやろ？
うん。
蜂、B。
うん。
で、チックンと刺されて、うん、あーもうやだ、こいつはやばい、赤と白の分はやばい、って言うと、もう手を出さなくなっていくんよ。
うん。
ね。
なんでそんな、なんか、めでたい蜂になったかわからんけど。
めでたい？
赤と白の蜂。
違う、黄色と、とか。
紅白の蜂はこうてたまるか。うんはいはい、続けて。
というのを、まあ、聞いてるわけですよ。
うんうん、
まあまあ、学習による恐怖心
ね。まあ、あとは、まあ、もう。
恐怖条件付けってやつだね、いわゆる。
潜在的にあるのも確かにあるよな。兵士、うん、まあ、暗いところにいると死ぬ確率が高い。うん、広いところでポツンといるのも襲われる確率が高いとかいうことで。広場恐怖症、閉所恐怖症、先端恐怖症、高所恐怖症、まあ、全部死につながるものなよ、
うん
うん。
僕が最近子供を育てる中で疑問があるのは、
うん
はい、
なぜあんなに暗闇を怖がるんだい？
それはさっきの広いところが怖いっていうのと同じで、未知のものが、把握しにくいからとか、そういう風な文脈なんじゃない？
家の中暗くしても怖がるんよ。
うん。だから潜在的に暗いっていうのが怖いっていうのがあるんでしょ。
怖い？もう怖いよな、
ね。どこから言うか、その、まあ、さっき言った恐怖条件付けって何かしらの、その、怖い経験とか、まあそういう風な経験則に対して、同じようなことが起きたときに、その、なんだろう、心理的にいろんなその生理状況が生まれて、なんだろう、中枢神経とか自律神経とかにこう。
なあ、面白い話しようや。
そうだな。
面白い話しよう。面白い話しようや。いや
そうで、それで思うんだけどさ。
ペーター君から一つあるらしいよ。
いやいや、その、まあ、恐怖心が結局その死とか、まあそういう風なのであるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ特に子供が言う言葉でさ、
うん、
お化けが怖いってあるじゃん。
うん。
あれはでも恐怖心じゃん。まあだから、暗所恐怖症もやっぱお化けがとか。
さっきも僕、子供を寝かすために、マッカランとジャガントスが来るぞって言って出てきたから。うちには架空の怪獣、マッカランとジャガントスというやつがいるんだよ。ちなみにジャガントスは僕がただ赤いマントを羽織ってジャガイモを持ってジャガイモの化身と言ってるだけなんだけど。
うん、マッカランはそれ酒の名前したら。
マッカランってマッカっていう赤い鬼がおって、広島の方で、すごい過激なやつ。
はい、
あれテレビで見せて、
うん、
あの生ハゲのように教育してて、まあちょっと語尾におひれがついて真っ赤ランと呼んでただけ
まあまあでも
聞く人によってはえらいなんか
まあ鬼みたいなもんだ
よ。鬼みたいなもんです。まあまあでもそのお化けが出てもさ、まあ例えば取り殺されるわけでもなく、まあ要はなんか脅かされる存在である。
ペータさん的にはお化けはいる程度いくんですか？
私はでもまあその本人がそれを怖がってるってことは本人はいるという程度いるんじゃないですか。
物理情報としては存在しなくても
。でも、本人が精神的にその、いると、だっていないのに怖がってたらもう本末転倒じゃん。
まあね。
お化け怖いよ。てか、殺されることあるじゃん。ハンドル取って崖の方に持ってきたり。
まあそういうのがあるわ。でも子供はそんなとこ考えないよ。
ハンドル取られたことないからね。
そうそうそう。
まあ、生き量の方が怖かったりするけど、生き量っていうか人間
が。人間の方が怖いとはよく言うたもんだが、うん、まあ、子供たちは一体何をもってお化けを怖いとやってんだろうなぁと思ってね。
一応ね、じゃあちょっと面白いかどうか知らんすけど、うん、ほら、蛇とかってね、なんだろう、恐怖条件付けで怖いわけじゃなくて、我々は心理的に怖いよ、蛇を。 見ると、たまに平気な人もおるけどさ。
怖い。
哺乳類って、哺乳類全般かな、まあネズミとかって最初からヘビむっちゃ怖いんや。めっちゃ怖くね。まあ、
遺伝的に、
もう天敵、まあ、
集合知能的に過去何人かやられたっていう記録がどっか遺伝子マーキングされてるんちゃう
っていう風に考える説っていうのは確かあったと思う。あの恐怖ってね、脳の中にあるね、扁桃体っていうね、すげえ一部の部分が、
うん、
なんだっけな、なんかなって、そこから活性化されて、
その神経とか、そこをむちゃくちゃにしたらいい。あの、脳みそを削ったらいいんじゃん、その部分。
扁桃体削る、
ね、
あ、そうそうそう。あれやろ、なんか鼻の。
恐怖感じないっていう人いるよ。
あの鼻、
扁桃体に、その証拠起きてるっていう。
それ、だから鼻の穴に針金突っ込んでぐるぐる回すやつやろ、脳みその前頭体かどっか傷つけて、ノーベル賞もらった人おるやろ。
あの、ね、ロボトミーの話やろ、
うん、
ロボトミーがその後否定されてるで、あれは。
そうそう、あとで、
ね。ノーベル賞もらってるけど。
ただ、ノーベル賞は取り消されてない。
ね、ロボトミーはね、正確には
っっ。あ、そう、ロボトミー、それそれ。
あの、重度の転換の、なんだっけ、治療法として最初、確立されて、右脳とさんもなんか連続したところ切断するかなんか、うん、そんな感じだったような気がするけど、まあ、あれをやると、その、いろいろ、なんだろう、エラーが起きたりして、
恐怖心は起きないから、
まあ、ロボトミー殺人事件とか、その、ロボトミー手術をされたせいで、こう、正常な、こう、心理状況ができなくなった人が、医者殺したりとか、そんな事件とか、は
いはいはい。逆に刺されてもずっとニコニコしてるらしいな。で、刺した方が怖くなって逃げたとかな。
まあ、それはまた違う話だと思うけど。
そうなんよ。ヘビ怖いのは、僕なん、
だからまあ、それは遺伝的にすり込まれて、我々が、その、なんだろう、学習で得られたものじゃなくて、
進化論
すり込まれてるやつちゃうんかっていう話はある。
不思議やと思わん？ヘビ。
ヘビ、
ヘビさ、
うん、
なんでか、足ないのに動けるやん。
うん。
まあ、すごいやん。
うん。
まあ、すごい、ね。
わし、すごい思うな。あれで泳ぎ寄るんよ。
うん、泳ぐね。
どうして
泳ぐ？子供の頃とか、池の横とか歩いて、ヘビ落として泳がしたりとかね。
あれね、うん。あれ、なんで泳げる
ん？なんでって言われりゃ、それはうまいことくねくねした
ら。うまいことくねくねしただけで泳げる。
相当筋肉多いじゃん。ヘビ食ったことある。
あるわ、おめえ、錦ヘビの、ニシキヘビフライ、あんたに食わさせられたんだよ。
いや、あれ思い出してもらいたいんやけど、結構筋肉じゃん、全部。
思い出したくねえよ。
いやいや、美味しか、美味しくもねえか。
うん、誰だよ、ヘビフライ作ったの。
ヘビフライだっけ、あれ。
ヘビフライだよ。僕の日記に記録されてんだよ。ヘビフライ食べさせられたって。
トラウマや、トラウマになってる。
煮付けじゃなかったっけな、煮付けは変えるか。
いや、もう、わかんない。
どんどんトラウマが掘り起こされる。
ヘビはフライだった。そのロゴがいいから、ヘビフライ。
ヘビフライ。
なんかいろんな肉を買ってきて、
う
ん、
錦ヘビ
食べて、最終的に牛と豚が一番うまいっていうのがわかったっていう。
全く、熊なんて、あんなもん誰が食うんだよぐらい硬かったよな。
ね、うまいからこそ残ってるんだなという感じだよね。
まあね。
うん、でもなんか、
まあ、僕らが食べてる牛っていうのはもう、この世に存在しない、牛の元々の先祖っていないからね。全部家畜化された牛しかいないって言われてるから。
まあ、野生はもういないからね。
そうそうそうそう。なんだっけ、オーロックスだったかなんかそんな名前のやつだったと思うけど。
まあ、いいんじゃねえ、別に。名古屋コーチンも食べれないってやつと一緒やろ。
ああ。
もう全部いじられた。
まあまあ、そうやね。
うん。でさ、豚と牛と鳥ってさ、どれが一番美味しいわけよ、結局。
美味しいは好みじゃないの、そりゃ。だってそら、イスラム教の人からすりゃ心理的には牛の方がうまいでしょ。
心理的になの？食っていいの？
いやいや、豚って言われて食うよりは、牛って言われて食った方がうまいだろうっていうの。いや、何が言いたいかっていうと、単純な味だけだったら、味の好みってさ、いろいろなところが合わさっての好みじゃん。
それこそ誰か、なんか肉をさ、食味強化して数字化することやってなかった？
ああ、だからその、味って結局は、数値化できるじゃん。
うん、お米のね、食味指数、うん。あれでさ、世の中のもの全部数字化してくれたらいいのにね。
まあでもその、ほら、僕らが、あそうか、先行違うからあれだけどさ、テクスチャーとかさ、単純に味だけじゃなくて、
歯応えな。
なんだろう、歯応えとかさ。
香りな。うん、今は香りの時代ですからね。
そうそうそう、匂いもあるし。
うん。
うん。 だからそういうのが合わさって味の好みだから、うん、まあ全部数値化すれば何かしらのあれは ね、
ある程度
出るかもしれんけど、
でもまだね、総合点じゃないからね。
あとはさ、その近所の蕎麦屋より山の中の蕎麦屋の方が美味しく感じるとか、
あ、達成度みたいなのもあって、ね、
好きな女性と食べてるご飯は美味しいけど嫌な上司と食ってるご飯はまずいとかな、
まあ、同じ女の子と食べてるご飯でも付き合い始めは味がしなくてそのうち味がよくわかるようになるっていうのもあって、ね、うん、
その後また味がしなくなってね
何があったんだそこ何があったんだ
なんかもう味を感じてる、ね、ちょっとあなたこれ見てくれるこの間
誰よ この
女と写ってるって友達のが写メ撮ったんだけどこれ誰よって
もう砂の味しかしない
あんたさっきが砂食ってる、
ね、同じアミノ酸含有量でもね上空ちょっと味は変わるでしょこれは、
うん、そうだね味なんてな
おかしいやこれこんなに砂みてえな味だったっけなって言ってる瞬間はあるんじゃない、
まあれ誰やったかななんか面白いの言うてたよ誰だったかな
そこ思い出す、う
ん、
そこ、
うん、わかんないけど誰かが言ってたよこのエビだかカニだかわかんないけどこれ最高にうまいなって言って
たなんだっけなんかそれお前言おうたな
あったやろ
なんだ言おうたの
大泉洋あたりがいいぞ
いやもうなんか結構近場の人だった気がするんだけどな
貝原雄山がなうんこの鮭は最高にうまいお客様それは鈴木でございます。
いい話
いい話だよね。
いい話ですね。
こんな話があるらしいよ。
いい
お客様。
そうそう。そういう食べ物の話で言うとね、はい、この間ちょっとね、まあ、うちの職場の連中と飲んでる時にこういう話してたんだけど、
はい、
畜産ってさ、まあまあ、その、畜産、要するに、その、
まあまあまあ、誰と飲んでたん誰と飲んでたん
あ、だから、うちの職場の先生方。
まあ、先生だか、うん、女の子らとは、そんなもん美味しゅうないやろ、何食っても。
いや、
女の子ときに見て。え
まあまあ、続きを聞こうじゃない。
違う路線に槍を持っていくなと。はい。
いや、その、今ね、その、結構さ、世の中でさ、簡単に遺伝子組み換えができるみたいな、結構、話題として聞いたりしない？
あんまり、
その、
実感ないね。
あんまり聞かないですか？
だって僕、別、あんまり、どうやってできるんだろうね、っていうぐらいの。
あ、ほんま。まあ、例えばね、中国とかでね、すげえマッチョな牛とかを、簡単に作れるようになってきたりしてるんよ。
ほほう。
ほう、面白そう。
で、まあまあ、まあ、で今までその例えば日本でもいかにこう効率よく生産するかっていうところでさいろいろホルモンをコントロールしたりとかさ、
はいはい、
まあいろんなことはやってきてるわけよその、はいはい、単純に遺伝子組み換えするだけじゃなくて、
うん、
その効率のいい牛ばっかり選んでそれを育てるとかっていうねそれはもう僕らも大学の頃にやってたわけじゃんそういうふうな研究を
やってないじゃん
いや我々の
業界が違う我々業界違うから
やってないじゃん俺は兄の数をずっと数えてたじゃん
悲しい話だな僕もネズミの解剖ばっかりやってたけど、う
んうん、私も山登るよりばっかりやったわ、
まあねはい、そのただ一方で最近すごい動物愛護っていうかそういうふうな家畜の、うん、育てる環境っていうのがすげえこう愛護に基づいた方法でやらないといけないとか、
はいはい、
その肉にする、まあ、だから、これ、土畜したりするような場合も、
うんうん、
その、すごくこう、安全で衛生な環境でやらないといけないとかっていう風潮がヨーロッパの方で強くなってきてて、日本もそれを受け入れられない、受け入れないと、いろいろ商品価値がなくなるって言われてるんだよね。
ほほー。
いや、ふや。
ええ感じの、こう、うん、むっちゃ綺麗な食肉処理場を用意して、うん
はいはい、
しかも、牛とか鶏とか飼うのも、
うん、
愛護に基づいた方法で飼わないといけないみたいな風潮がだんだん来てるよ。でね、ただその一方で、はい、最近ちょっと新しい技術として、
はい、
試験管内で、要するに培養皿の中で肉だけ作るっていうのができるんじゃないのかって、うん、だんだんこう、勢いづいてきてるんで、要するに牛とかを飼わなくても、牛肉が、
お最初から、
培養で作れるようになる
んだ。胃とか、ホルモンとかいらんから赤身だけ作りたいんだ
って。そうそう そうそうそうそう。
顔とかいんねんだよ。
まあ、それこそ。
いい感じに油入れたりね。
万能細胞で、やっちまえと。
そう。で、今は、例えばね、なんだろう、ハンバーガー1個に、例えば2000万とかそのくらいかかる。あのコストとして。
ああ、だからその、肉を作るためにはそれだけのコストがいるんだよと。
まあ、その、単純に培養だけで作ろうと思うと。
培養だけで作ろうとしたら。
だって、牛と、だって、小牛で、まあ、今、まあ、競りの価格はわからんけど、まあ、もう100万とかそのぐらいで結構、100万もしないか。まあまあ、そのぐらいで買えたりするから。
うん、そこからね、まあ、その肉のグラム数で。
何個取れんねんってやつや
ろ。ただ、いろいろその、生きた牛を飼って生産性を上げるっていうのには、ある程度こう、なんだろう、いろんな社会的制約とか、限界が見えてきてる中で、うんはい、50年後、100年後に、そういうふうに試験管の中で肉が簡単にできますよ。うん、しかも、試験管の中でやるから、その、なんだろうな、いろんな、工程費だったりとか、
ああいう重病とかはないわけよな。
考えなくていいし、
しかも、鳥インフルも悩まんでいいんやな。
そう、広い装置も必要じゃないし、その、昼前に行かなくても、ジャージー牛の肉も作れるかもしれないし。
ちゃんと岡山県絡めてきたね、君。
いや、一応岡山を忘れて。
岡山県で生産量が1位の牛さんは、ジャージー牛ですからね、赤色で。
まあね、
商品
価値は多分、チア牛の方が大きいんだろう
けど。チア牛は牛の起源と言われてますからね。
なんかね。
その辺もいろいろ言われてるけど、
ね、試験管の中で肉か、なんかほんまにミュータントじゃないけど、スプラッター映画みたいな気がしてくるけど、なんかそうなってきたら、肉じゃなくていいのかな、いやむしろ摂取する
栄養食みたいな、
そうもうなんか天敵みたいに入れていったりするのかな、
まあでもね。今その介護の現場とか医療現場でも要はあんまりこう飲み込みが悪くなったおじいちゃんおばあちゃんとか、要は歯がなくなったとか舌がうまく使えないようなおじいちゃんおばあちゃんがいて、お肉は食べれませんと。でも食べたいから今あるのが
柔らかい肉、
いやいやお肉を一遍ムース状になるぐらいまで粉砕というかそのミキシングしちゃう。
はい、
でそれをステーキ状の形に整えて、焼いて出す。
ハンバーグやん。
まあだから魚のスリムみたいなもんやな。
そうそう、魚を、だから切り身で食べたいけど飲み込めないから、スリムにして、もう一回切り身状に成形して、出すっていうのが今あるのや。で、そうすると、そうするとおじいちゃんおばあちゃんはやっぱり喜んで食べるのや。
食べたいしね、消化に悪いけど、
だからそうやってそのやってやることで飲み込めて喜ぶと、
ベジタリアンが肉食ったらめっちゃ体がニキビとか消えて元気になったって言ってたよ。
まあそれは栄養が足りてねえだけ。
無理してベジタブル食べて
る。まあでも統計取ってないからよく知らんけどね。
まあでもね、
なんだか培養肉をやろうとしてる国内のベンチャー、まあ知り合いたりするんだけど、なんかその精進ミートっていう名前で、その精進料理、要するにその動物を殺してるわけじゃないっていう、まあ僕はちょっとそこに疑問はあるんだけど、
植物は殺してんかいって僕はずっと思って
る。だから精進料理的な扱いで肉を食べるみたいな。
だから
精
神、大豆食えやいね。
で最終的には豆腐食えや
ね。あれ、牛乳とかもダメなの？精進料理って牛乳もダメなんかな？殺さんかったらええんか？
精進料理は、牛乳はいいんじゃなかったっけな？ベジタリアンはなんかいろんなグレードがあるって
言
って
たけど。グレードあるな。
なんか動物性のものは全く取らないのが、なんか思考みたいな感じ
で。緑黄色野菜に偏ってる人とか、いろいろあるみたいな。
なんか卵もあかんみたいな人もいれば、卵は OK っていう人もいれば、なんか有精卵と無精卵で違うって言ってる人もいれば、なんかややこしいらしいね。
ややこしいらしいね。もう僕は好きなもん食べさせてもらうけどね。
まあ、まあ、あの辺のベジタリアンの考え方は多分一生理解できないね。
まあ、まあ、お肉食べたいもんね、普通にね。
まあ、しかし。
ああ、でも僕、こないださ、
はいはい。
面白い人の話聞いたよ。絶対に、後悔しない？フルーツだけ食べて生きている人の話。
絶対に 後悔しないフルーツだ
け。なんかマツコデラックスのなんかそんな番組なかったっけ。
なんかマツコデラックス、
あなたの知らないフルーツの世界か。
うん、そう
で、その野口みずき先生という人の話聞いたり、うん、本読んだんだけど、
うん、
彼氏は何年かだ、もう十何年フルーツしか食べてない。フルーツしか、飲み物も水も摂してない。フルーツの果汁だけで生きてて。
果肉も食べてないってこと？
果肉は食べてる。
あ、果肉は食べてる。
メロンとかで、唯一、まあ、果物か怪しいけど、栗は食べてる。栗。
はっきりセーフって感じだな。
で、まあまあ、あとね、トマトも食べてる。まあ、火砕類はセーフってことにしてるらしい。うん。でも、酒も飲まんし、それこそ水も飲まんし、で栗食べんと、うん、もう痩せすぎるから秋冬に、うん、食べてるって言ってたけど
もう リスムしてる
そうガチ リアルな話だけど、その人まるで健康体らしいからな。
何年続けてるの？
何年やったかな、もう10年ぐらいかいな。
いや、なんかその日本のフルーツだとさ、なんか糖尿なりそうな気するんだけど。
それがならんって言うんやって、お医者さん嘘つきやって騒いでるよ。わし全然知らんぞって。
今のところセーフってだけじゃないの、
うん、まあね、僕この人握手もしたけど、
うん、握手した偉い
や
んか、
握手したよ。
講演会にもあったの？
講演会行った、一緒に飲み会誘われたけど、それ断ったけど、
まあね、果物ジュースばっかり飲まされ、うん、まあ、そうだし、
この人死んでやっとこのね、なんていうの、自分のトライアルが認められるよって言った。あと、まあ、でもね、
まあ、要は、果物で不健康にはならないっていう仮説は、うん、その人が死ぬまで
。初めて価値が出ることやから、まあ、死ぬまで頑張ってくださいみたいなことは言ったけど。あと、象もう死ぬまで絶対果物以外食べんでくださいよみたいなニュアンスで言っといた。頑張ってください。今更と、ふっと肉食い出すなよと。
なぜそんな追い詰めるようなこと
を。いや、まあ、自分でやりたがってやってんだから。
うん、そう、別に強制じゃないからね。
うん、別に、うん。だから僕の約束破ったって何のルールはないんやけど。でも、まあ、その。
なんだろう、カロリー制限してるんだったらいいけど、なんか普通に苦手投票さんになりそうな気するけど。
ならんのやって。うん、全然だからその、ねえ、だから糖尿の毛がある人に、うん、甘いもの控えなさい、果物をやめなさいとか言うけど、うん、それじゃあ本当に果物を食べて糖尿とか、うん、まあ糖尿っていうのかな、なんかその本当にシリアスな病気になった、
そこは一応
あの事例として本当にあるんかいと。
あるわ、めちゃくちゃあるわ。
そうね、あるんかい、なんか調べていい
と
か、
ね、結構上昇させるようなことすらそれは糖尿になるわ。
まあでも先生はならんらしいで。
まあまあ結局はまあ
今ならないだけっていうのか、
あとな、その
コントロールしとるんかどっちか、
その先生が師匠と、
普通に考えたらあかんで、
そう、先生が師匠と崇めてる人がおるんやけど、
うん、
猿や、
猿
類全般やつらほとんど果物ぐらいしか食べへん割には、
うん、
全然生きとるぞと。
うん、それは猿だからね。それはその人が猿だったら僕は猿なんすかね。猿のね、インフルのね、抵抗性を持ってっていうふうな、うん、あ、そういうことなんすかってなるけど、うん、人なんでしょ、その人。
人。
うん。いや、もう猿の話だったらもうそれはしょうがないよ。
まあでも猿みたいなもんじゃないか。まあとりあえず生きてるけど、果物しか食ってなかったよ。
う
ん、一応僕の見てる目の前では、
まあ、
うん、まあうまいこと量をコントロールしてるっていうことなんかな。
可能性はあるよね。もう何とか、うん、だけ多分そのフルーツばっか取ってて痩せすぎで栗食いよるってことは多分結構制限してるんじゃねえんかな、
うん、栗は食わんとあかんらしいよ。多分栗なかったら死ぬらしい、死ぬんじゃねえかなと思うけど。
そこまでして死なきゃいけないもんなの。
あ、でも俺逆に
うん、
マッチョのボディービルダーさんが、
うん、
餓死したって私聞いたことあるんやけど。
あ、
普通にご飯食べてんねんけど、普通にご飯食べてんねんけど餓死したって。 なんかむちゃくちゃカロリー使うらしいな、あのボディービルダーの筋肉維持するだけで。なんか普通に食べててガシってすごいなって思って。
ガシ、まあガシの定義がどうなんかにはよるんだけど、
カロリーが不足して死ぬとしたらばガシだ。
ガシなんだね。うん、
いや、カロリー、筋肉が、そう、カロリー足りんくなったら、まず筋肉の分解が始まるんじゃない？
分解せんかったんじゃね？
ガシガシね。
ガシガシ。
ガシ属性って正直僕の、まあ、仕事柄かどうかわからんけど、なんかね、なんか僕、今すごく、なんだろう、どうでもいい話を聞かされてる気分には
なって。なんだと？どうでもあるわ。
お前、我々のお前、大切な話をお前、なんと心得るか。
なんで心得るか。こういう話が大事なんだぞ。
じゃあもうちょっと聞かせてよ。
科学してしまったら面白くないよ。なんでも、ブワッと考えて、ブワッと生きていくんで。
本当に我々、
ブワ
ー考え方の全く違うメンバーが揃うと、まあこんなにも面白いか
と思うけどね。ブワッとね、面白い？ブワーッとしとったらいいんだよ。
まあ、こういう話嫌いじゃないんだけどね、なんかワクチンの話だったり、なんか気分だけで変なことをこう、わーわー大きい声で言う話は僕はあまり吹かないね。
まあ嘘や不確かな情報が入ってますので、ご了承ください。
っていう時はオールオッケーというね。
人ってさ、命令されたらさ、結構殺人でもやっちゃうって書いてあったよ、本に。
なんだっけ、ミルグリン監獄実験じゃないわ。
そんなやつ。
監獄実験かな。
なんかさ、もう、これは実験として、間違えたら、間違えた人に電流を流してくださいっていうのを言わしといて、で、間違えるたんびにどんどん電流を上げていってくださいって。
うん。
もう、それは偉い先生が出てきて、そうしてくださいと。言うんだって。偉いそうな先生が言うんだって。そうすると、その、間違ったら電流流す人は、その人が死ぬかもしれないけど、どんどん電流上げて、最後までやりきってしまう人が6割からいるって。
うん。
うん。
うん。知ってる知ってる。だから社会的権威で責任を他に回避できれば、人間が生まれたら人間はいくらでも残酷になれるっていうのがそこで示唆されたわけよ。
示唆されたわけよ。
示唆されたわけなんですか。
一定で、すごく、そういう、だから何だろうな。
曖昧よねと思って。
あの人、なんだっけ、名前忘れた。次はマドサイエンティストの代名詞としてよく出てくる、韓国実験やった人。映画にもなってるけどさ、アメリカの大学で、
ハンニバル・レクターじゃない？
レクター先生は違う。レクターは
確か。堂々と人間の肉食ってたよ。カニバリズム。
なんだろう。人間はその役割を与えられたらすごくそれを演じてしまうっていうところがあるっていうのが、まあ、言われてるような話があって。
役者やね。なんか、あれやね。なんか、あなたは看守です。あなたは泥棒です。みたいなのしてたら、どんどん虐待していったりするやつやな。
看守と、容疑者というか犯人っていうふうにやって、どんどん、容疑者っていうか、そういうふうな捕まった人のように振る舞い、最終的に実験が、破綻して途中で中止になったっていう。
ね。
スタンフォード監獄実験かな、確か。
いいね。人間って本当にいい加減だよね。まあまあ。
なんだろう。すごくこう、正義感の強いとか。
それいいんじゃないです
か。
時間来たんですか。
なんだっけ、その人の声だと、バッドガイが、いるというよりは、みんながそうなりうるっていうふうなことを言ってた。
先生、ちょっと講演会が始まっちゃったから、これ。先生、そろそろ、お時間の方が、次の予定がありますので。
すいませんね、つまんない話ばっかり。
いや。
お前、結構ひどいよ、ピノキオ君。
そう？いやいや、そろそろかなと思って。
こういう話
もだって、長くなってもなと思って。あんま難しい話。
よろしいですか、先生。
いや、申し訳ないです。
面白い話くれや、面白い話。
面白い話ね。
もっとなんかこう、人間のしょうもない差がみたいな事件とかはないのかね。
人間のしょうもない差が。
うん。なんか狭いところに入ろうとして引っかかっちゃった人がとても多いとか、それは中国人に異常に多いとか。勝手な妄想で言うんだけど
結構ななんか今レッテルを貼ったけどさ 相当なんか、
ちょっとなんか年取るにつれて、なんだろう、陰謀論じゃないけど、そういうのにすごくこう変更しつつあるね。
なんて
なんかこう、なんか年取るにつれて、だいぶ思い込みが強くなってきてるような気がするんだけど、大丈夫か
ね。いや、昔からね、曲がってたんだよ、ピノキオ君。昔から曲がってたんだけど、最近それを隠さなくなってきただけで。
隠さないって。
なるほどね。
そう。
ええ、それいいことかもよ。
うん。
あ、違う、その中国人が挟まりやすいっていうのは何かいいことなのかもしれないよ。
そこを引っ張るの。
そう。僕が何かを隠さなくなったのがいいことじゃなくて。
ああ。
別に悪い意味で言ってるんじゃないよ。ちょうど見てるとこに微妙な隙間があるなと思って、あそこ通れるかなと思って。
フェンスとフェンスの間
だ。そう。微妙な隙間やろ。あれ一人通れるか通れるか。
なんで一列役であっこだけ段差作ったんだろうね。
ね、
土地の問題かな。
そういうことですわ。あそこ通れるかなと思ったから。
それをキーワードにして面白い話かどうかわかんないけど。
お、やったそれ。
面白いかなわかんないけど、日本でもこう古いなんかこう、なんだろうな、こう陰謀論じゃないけども、長く続いてる、謎の事件みたいな話で。
それ。
どっかの都市の男性がトイレの、なんだろう、昔ゴッドメンドだったのかな、まあなんかそこの排泄口かなんかのすごく狭いところに裸で詰まって死んだっていう事件があったんです
。で、なんで
この人こんなことしてんねやろみたいな感じで、なんだろう、こう誰かにそういうことやらされたんだとか、その単純に覗きでそういう風に入って詰まって死んだんじゃないのかとか、まあいろいろ言われてる、こう古典的な、こう、なんだ、陰謀論っていうか、その大事件みたいな話が、まあネットとか、その、なんだろう、宝島とか、ああいう風な、なんか、一緒に売ってるような本とか、ああいう風なところで、
言われてる。そんな本。
子供の頃さ、君らさ、夏休みとかになるとさ、近所の学校の周りの電柱とかに、ハラハラ時計、この映画を見ると、なんだろう、失神続出みたいな、よくわからないさ、チラシが貼ってあったのってなかった。
全然ないけど。
何それ
ハラハラ
時計。何それ
え？
いや、西日本中心に多分あったと思うんだけど。
ないよ。
ないよ。
失神者続出とか、なんかそんな。
鳥でも、鳥取でも兵庫でもそんなもん見たことないよ。
いや、あるはず。
ないって。
F 君の方あった？
ちょっと調べてごらんよ。
岡山県の西部の方あったかな？
記憶の中にこう。
ハラハラ時計？
閉じ込めてるだけかも。
ああ。
で、ハラハラ時計っていうのも、
1970
年代の、日本の左翼ゲリラの連中とかが、その地下出版してた爆弾の作り方とかのその同人誌的な本のタイトルとかで使われてたんだけど、まあ、その映画っていうのは、あるなんかよくわかんないおっさんが、そのさっき言った便所に詰まった事件を、真相はこうだみたいなのを、映画化して作ったような映画っていう風に言われてないよ。
僕は
見たことないんだけどね。
あった。
あんの？
いろんなところにチラシが貼ってあって、失神者と続出とか、見たら
し
いじゃないけど、なんかそんなタイトリングしてるようなのがたくさんあったんだけど。
画像でもここ失神者出ます。必ず同伴にて。
そう。
へぇー。ハラハラって本当にお腹の腹に腹に時計なんよね。
映画の出来がすげえくだらなくて、なんかそのひどさゆえに失神者続出するんじゃないのかって言われてたっていうのが。
ねえ、でも俺こんな見たことねえぞ。
どこ歩いとんねん。
いや。
君の住んでたところがなんかちょっと。
なると、なんかそういうの張りに来てるおっさんいたけどね。
いや、全然見たことない。
そんなな
んか変な張り紙してる電柱見たことないよ。
なんだこれ、ちょっと内容が読めんな、まあ。爆弾の製造方法や仕掛け方が解説されていたって確かに書いてあるな。
へぇー。
もともとはそういう風なのが昔あって、ハラハラ時計とか、なんだっけ、球根栽培法とか、なんかまあそういう風な、なんだろう。
球根栽培法？
球根栽培法じゃなかった
っけ？なんか、あるある。球根栽培法ってこれユリとかの球根？
そう。
これ育ててどないすんの？
違う、そういうタイトルの名前で。
で、実際は違う。
当初は、都市ゲリラ兵士読本ボリューム1という署名にしようとしたが、球根栽培法。
この辺のゲリラが 集団だったと思うけど、
にしたという、うん、ただ内容に時限爆弾についての記述があったため時計にちなんだ名称なんだハラってね、ハラハラハラハラの由来は爆弾でハラハラドキドキするとか朝鮮語の文法のハラ体の意味を含んでいるとか言って書いてますな。なんだこれ、
よう知ってんな君。
なんでこの怪しい、
いや俺絶対知らんわ。
ほらちょっとワクワクしたでしょ。
ワクワクじゃなくてドキドキした
わ。ハラハラしたわ。
ハラハラしたわほんまに。失神しかけたわ。何十本を僕掘り込んでくるんだよ。極端すぎるな。
いや、
君のその、
なんだろう、糖尿病よりはこういう話の方が面白いじゃん。
君のその C 級、D 級レベルのね、あの、ネタはね、すごいと思うよ。
いつも何してんのこれ。
研究してねえだろ。
はい、まあ、はい。
いや、一部でも読んだことあるよ。
あんのかい、
あんのかい。
あるあるある。すげえ。なんかそんな大したこと書いてなかったよ。
まあ、まあもう今やネットでもっと詳しく調べれるからな。
まあ、
ね、時代です
からね。作り方とかな。
うん。あは、まあ、はい、わかった。ありがとう。今のは良かった。今のはだいぶドキドキした。目が覚めた。
ありがとうございました。
そうか、よかった。なんか挽回できたみたいな。
挽回できた。あの、ちゃんと今日30分ぐらいの全部挽回できたと思う。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうない、もうない、
もう、
なんか聞くの怖くなってきたから。
出るぞ、なんか出てくるぞ。
何出してくんだよって、ハラハラ時計ってなんだよ。
まあまあいいじゃない。
はい。
というわけで、じゃあ、まあ、あの、経験値考えてもらえる間にメールアドレス聞いておきますんで。
はい。
はい。というわけで皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、後戻りアンダーバークラブアットマークヤフー .co.jp 後戻りアンダーバー CLUB アットマークヤフー .co.jp、ハラハラ時計を見た、球根栽培法を見たという方、もしおられましたら、どしどしメールお待ちしております。
メールいらない。メールいらないから。
これで本当に来たら俺もう、
なんか、難しそうや。これやばいことになりそうやから、もう。いい。
いらない。いらない。わ、はい、かりました。メールは結構です。
メール結構です。
はい。
面白いね。
はい。というわけで、
まあ、なんかあんまり。
メール来たって俺何返していいか分からへんが、こんなもん、もうちょい来ないでくださいよ。
はい。まあ、世の中いろんな人がいる
から、ね。いや今回もだいぶ物議を醸しそうな回ができたじゃないか。
やっぱりゲスト回は、あの、ゲストの色が強いですね。
怖いよ、俺。
いや。
胃が痛いよ。寝れないよ、今日怖くて。
そんな大層な話じゃないよ。まあ、みんな、あの、僕らよりちょっと年が上ぐらいの人がよく知ってるような話なんじゃない？
ほんまかな？そうそう。
ちょっと白木さん、聞いてみて。
丸の内のビル爆破事故事件とかがあったようなのか、よく知ってるような。
あの頃は学生活動に勤しんでたんだ、みたいな人らが好きなのかい？こういうの。
まあ、そうなんじゃないか、ね。まあ、
それか、
あ
の、宝島見るのが好きな人ぐらいの。
なんなん宝島って。
宝島って出てくるのかな、
エロ本じゃないの？
宝島はまあ、エロ本かもしれんけど。
みたいな名前だな。
ラジオナイフとかさ。
ラジオナイフ？
ラジオライフ。
ラジオライフ？
ラジオライフ？
ラジオライフっていう月刊本があるの。
知らねえよ。
知らねえよ。
知らない、あの、警察の税の盗聴報とか書いてある。
知らねえよ。なんで見てんだよ。
いや、そこら辺の本屋で売ってるよ、本だって。
どこは本屋の、ツタヤにある
の？確かに、なんか趣味のところに、あの、無線なんちゃらみたいな、あったそうだよね。あのレベルだろ。
そうそうそう。
はい。
そうそうそう。
恐ろしい。
まあ、
世の中
広い。そういうところからいろいろ情報を拾ったら面白いんじゃない
ですか。やめろよ、俺らのラジオがもうどんどんわけのわからん方向進んでいくだろうな。
よし。今度一冊買っとくわ。
買うのか？
買わんわ！こんなもん。
なんかね、こう、まあ学者やってるからかもしれないけど、こう、バイオロジー的なところのなんかこう、偏見みたいなのは僕の中であんまりこう、通用できない。
はいはい、すいません。僕は偏見で喋るからごめんなさい。
うん。だけどさ、そういう話は面白いじゃん。はい。
まあ、あの、まあ、こういうふうに、もう、清濁合わせ飲むように。
ね、そんな難しい言葉使うな。
何でもかんでも、もう、あの、吸収せんといかんわけですよ。
はい。まあ、面白い。
というわけで、また次回もちょっとたまにこうやってピンを刺しに来ます
。刺しに来ますじゃねえよ。
俺らの心にピン刺すなよ。
ちょっと、刺しつつ 新しい何かをこう
結構ドンキで殴られたぐらいな気持ちやで。
なんかいつか我々標本みたいになってるからやめて。動けなくなっちゃう。
バタフライじゃないか俺たちは。はい、はい、ほんなケケッチいくらかな今日は。なんか学んだ。
生話したのかな結局。
わかんねえ。恐怖心とか牛が美味しいとか美味しくないとか。
じゃあ果物にちなんで。
ええ。
C6H12O6 だっけ？グルコース。
知らねえ。
グルコース。そうだから6126。
いただきました。
はい、6126よね。そのついてる数字を並べただけやね。
うん。
はい。
だから、前回の経験値、俺が適当に5万って言ったぐらいだから大丈夫。
はいはい。
5万だっけ？なんか、
違う違う、それは、それはね、さっき取ったやつだから。
いや、うん、
まだ世に出てないやつだから。
ペーターさんがさ、生まれそうなんよ。ほんで、ちょっと、立て続けに取って、貯めてんねん。
俺が生まれるわけじゃないけどな。
あ、何？2人目
。
おめでとうございます。
ラジオの収録で言ってる場合じゃねえよ。
はい、バックボーンをちゃんと。
バックボーンでございます。というわけで、まあ、
背景をしっかりと説明したから、ね。
というわけで、まあ、今回も、日本撮りが終わりまして、まあ、これで、とりあえずまた10日後ということでいいんですね、これはね。
F 君どう？満足した？もう言い残すことないかい？
殺す気か。
また朝食になりそうだから、あれだけど。まだ言い残すことあったら。
いいよ、君の面白い話が怖いんだよ。
怖いよ。怖いよ。聞いたことに対して答えてくれたらいいよ。
聞いてくれ。
ごめん、ごめん。わかった。僕が悪かった。ごめん。ごめん。ほんと。あ、僕が悪かったよ、全部。
ほらー、なんか
僕がちゃんと、ゲストに頼もうとかいう安易な気持ちで君を呼んだ。僕が悪かった。ごめんなさい。
次回また。次回また。ピノキオくん、次回も二人で頑張ろう。
そうだね。なんか二人でやろうね。
はいはい、
ほなほな、はい、またね、バイバイ。
また10日後にお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。